4. 権利擁護の推進。目指す姿。障害者虐待の防止、擁護者への支援を実施し、障害者の権利擁護を進めます。すべての障害者がそれぞれの特性に応じた合理的配慮、擁護解説ありのもと、選挙権が行使されています。括弧1。障害者虐待の防止。現状。障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の防止等に係る公共機関の責務、障害者虐待の早期発見の努力義務等について規定された、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律、以下、障害者虐待防止法という、が、平成24、2012年10月に施行されました。障害者虐待防止法に基づき、障害者等からの相談受付、市町に対する情報提供などを目的とした、広島県障害者権利擁護センターを、広島県社会福祉協議会へ委託し、平成24、2012年10月1日から業務を開始しています。平成24、2012年度に、障害者虐待防止ネットワーク推進会議、擁護解説ありを設置し、関係機関及び関係民間団体との連携協力体制を整備しています。指定障害福祉サービス事業所等の従事者、管理者、市町担当職員及び相談支援事業所職員を対象に研修を実施しています。擁護者による障害者虐待の通報・届け出受理件数は、平成25、2013年度の148件から、平成29、2017年度の94件へと緩やかな減少傾向にあり、虐待件数も平成25、2013年度の39件から、平成29、2017年度の23件と、やや減少傾向にあります。障害者福祉施設、従事者等による障害者虐待の通報、届け出受理件数は、平成26、2014年度に大きく減少したものの、平成27、2015年度は51件に増加し、平成29、2017年度は34件と再び減少しています。虐待件数は、平成25、2013年度は10件でしたが、平成28、2016年度は13件と増加し、平成29、2017年度は8件と再び減少しています。使用者による障害者虐待の通報、届け出受理件数及び虐待件数は、平成25、2013年度以降、いずれも増加傾向にありましたが、平成28、2016年度は減少し、平成29、2017年度は、就労継続支援 A 型事業所、擁護解説あり、の経営破綻による賃金未払い、及び解雇予告義務違反、経済的虐待の影響により、大幅に増加しています。表 2-1-3 障害者虐待の通報、届け出受理件数、及び虐待件数、区分。擁護者による虐待。通報・届け出受理件数。平成25年度148件。26年度120件。27年度104件。28年度96件。29年度94件。虐待件数。平成25年度39件。26年度26件、27年度30件、28年度21件、29年度23件。区分、障害者福祉施設従事者等による虐待。通報・届け出受理件数、平成25年度57件、26年度37件、 27年度51件、28年度47件、29年度34件。虐待件数、平成25年度10件、26年度9件、27年度7件、28年度13件、29年度8件。区分、使用者による虐待。通報、届け出受理件数、平成25年度24件、26年度26件、27年度33件、28年度19件、29年度150件。虐待件数、平成25年度8件、26年度14件、27年度17件、28年度6件、29年度115件。表終わり。課題。障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援、並びに養護者に対する支援体制を維持するため、定期的に障害者虐待防止ネットワーク推進会議を開催し、障害者等への適切な支援やネットワークの構築等について意見交換を行う必要があります。障害者虐待の防止や通報義務等について、障害者、養護者及び事業者等へ広報・啓発活動を行い、周知を図る必要があります。障害者虐待防止法では、市町に障害者虐待に関する通報窓口、届け出相談等を行う市町村障害者虐待防止センター、機能を果たすことが求められているため、市町職員等の専門的知識の充実を図り、虐待事案の未然防止及び早期発見に努める必要があります。障害者関係団体等の人材育成等を促進し、指導的役割を担う人材の資質向上を図る必要があります。使用者が就労継続支援 A 型事業を廃止する場合は、利用者への賃金の支払いや解雇予告を行うことなどを確実に行うよう徹底する必要があります。取り組みの方向性。広島県障害者権利擁護センターにおけるパンフレットの作成・配布、ホームページ等による情報発信等により、障害者虐待の防止や通報義務等、障害者、擁護者及び事業者等への普及啓発活動に努めます。定期的に障害者虐待防止ネットワーク推進会議を開催し、障害者等に対する虐待の未然防止、虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応、再発防止等に取り組むとともに、これらの体制や取り組みについて定期的に検証を行い、必要に応じて見直し等を行います。障害者虐待の未然防止、早期発見の取り組みや虐待が発生した場合の迅速かつ適切な対応のための体制づくり、責任者の配置、従業員への研修等、その後の適切な支援について、事業者等への指導を行います。相談支援事業者、相談支援専門員等に、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見及び市町との連携の重要性について周知を図ります。虐待事案の未然防止及び早期発見のため、市町職員及び障害福祉サービス事業者等を対象とした虐待防止、権利擁護研修を毎年開催し、設置・管理者の受講を徹底するとともに、各事業所等における虐待防止委員会の設置を促進します。障害者虐待の未然防止や権利擁護に関する研修等の指導者を養成するため、障害者関係団体等が推薦するものを国が実施する研修等へ参加させます。使用者が就労継続支援 A 型事業を廃止する場合は、賃金の支払いや解雇予告を行うことなどを徹底するように、集団指導や研修会などの場を活用して 事業者に周知、徹底を行うとともに、労働局とも連携して対応します。括弧2、権利擁護の推進。現状、県社会福祉協議会及び市町社会福祉協議会が、判断能力の不十分な人、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等で福祉サービスを利用するための情報の入手、理解、判断等を本人のみでは適正に行うことが困難な人、などに、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理などの福祉サービス利用援助事業、架け橋を実施し、できる限り家庭や地域で自立した生活が送れるよう支援しています。表 2-1-4 福祉サービス利用援助事業実利用者数平成30-2018年3月末現在区分利用者数認知症高齢者617人知的障害者318人精神障害者436人その他93人計1464人。表終わり。平成30-2018年3月末現在、17の市町社会福祉協議会において、青年貢献事業、法人貢献を実施しています。市民貢献人、用語解説ありを確保するため、広島市、福山市及び三好市において、市民貢献人を育成する研修等を実施しています。市町は自己決定権の尊重や心情保護の重視などを今後の施策の基本的な考え方とし、国が平成29-2017年3月に策定した青年貢献制度、用語解説あり、利用促進基本計画、以下基本計画という、に基づき、市町における青年貢献制度の利用の促進に関する施策について、基本的な計画を定めることになっています。課題、福祉サービス利用援助事業、架け橋の利用世帯には、生活困窮など複雑な諸問題を抱えるケースが増えていることから、これらの問題に対応できるよう、利用者の支援を行う生活支援員や専門員のスキルアップに加え、関係機関との連携強化が必要です。すべての市町社会福祉協議会で、青年貢献事業、法人貢献が実施できるよう、県社会福祉協議会等による働きかけや支援が必要です。今後、親族等による青年貢献人等の受任が困難な単独世帯の高齢者の増加が見込まれることから、青年貢献人等の担い手として、市民貢献人の確保が必要です。市町は、基本計画に基づき、権利擁護支援の地域連携ネットワーク、中核機関の設立、及び円滑な運営など、青年貢献制度利用の促進に関する施策を推進することが求められています。取り組みの方向性。福祉サービス利用援助事業、架け橋を担う生活支援員と専門員が生活困窮などの複雑な諸問題に対応できるよう、県社会福祉協議会等が実施する研修や関係機関との連携体制の構築に向けた取り組みを支援し、事業の適切な運営を図ります。青年貢献事業、法人貢献を未実施の市町社会福祉協議会に対して、県社会福祉協議会が実施する取り組みを支援します。引き続き、市民貢献人の育成を行う市町を支援するとともに、未実施の市町に対して実施に向けた働きかけを行います。市町が行う保健、医療、福祉に司法を含めた連携の仕組み、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築や基本計画の策定を支援するとともに、福祉サービス利用援助事業、架け橋から 青年貢献制度に至るまでの切れ目ない支援をしていきます。括弧3、選挙等における配慮。現状、身体に重度の障害がある人は、入所する施設や郵便などによる不在者投票、用語解説ありができます。また、投票所では点字による投票や、自ら投票用紙に記入することができない人のための補助者による代理投票、用語解説ありができます。県選挙管理委員会が執行する選挙においては、障害者に点字、音声、及び拡大文字により、当該選挙、候補者情報を提供する選挙のお知らせを作成、配布しています。市区町選挙管理委員会には、投票所環境の整備の働きかけを行っており、建物の2階以上に投票所が設けられる場合でも、適切な措置が講じられています。表 2-1-5入り口と同一フロアにない投票所等における措置状況。第48回衆議院議員総選挙。平成29、2017年10月22日執行。区分。期日前投票所。入り口と投票所が同一フロアにないもの。19。うち、昇降機等の措置あり。19。措置なし。例。区分、投票所。入り口と投票所が同一フロアにないもの。21。うち、昇降機等の措置あり。21。措置なし。例。表、終わり。また、障害により介添えを要する者が投票する場合、投票事務従事者が介添えするとともに、対応できる設備、車椅子等について配慮がなされています。課題。障害者支援施設については、身体障害者支援施設のみが不在者投票のできる施設に指定できるとされていますが、知的・精神障害者支援施設については、不在者投票のできる施設に指定できません。また、現実的に投票所へ行くことが困難な状況にある重度の視覚障害者などは、現行制度では郵便による不在者投票ができる対象要件とされていません。知事選挙などでの政見放送は、字幕の付与が認められておらず、聴覚障害者が候補者の政見を知る機会が限られています。また、投票用紙記載場所での掲示物には法的制約があり、識字障害者などが候補者の氏名を記載するに際して困難を感じる場合があります。取り組みの方向性。全国の都道府県選挙管理委員会で組織する都道府県選挙管理委員会連合会を通じて、不在者投票のできる施設の対象施設の拡大や、重度の視覚障害者などを郵便による不在者投票の対象とするよう、障害の状況に配慮した投票制度の整備や、すべての政見放送への字幕の付与を要望していきます。